愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
青柳です。
さあ、ということで今日はね、ゲストをお招きしてお話をしていきたいと思います。もうじゃあ早速呼びますよ、高谷くん。
はい、来ましたよ。
え、あの嘘自己紹介せんでいいよね、もう。
え、
あ、自己紹介、あの嘘のやついつもやるよ、せんでいいよね、今日は。
うん、せんでいい。あの今日に限っては戦場こ
分かった。
今日に限ってはやめちょこや、きょんちゃん。
全人類にメリットはないけどね、やめちょくね。
メリットがない。
すいません。じゃあもう早速ね、お呼びしますよ。僕がですね、木曜日にレギュラー出演をさせていただいてます RKB ラジオさえのワッフルより RKB 毎日放送アナウンサーの武田さえさんです。どうも、
よろしくお願いします。武田さえです。
来たよ。
よろしくお願いします。
お邪魔しちゃいました。
いや、すごい
すごい本物の声ですね。
あのね、いや、なんか、まあ、あの僕ね、毎週会ってるんですよ、さえさんにね。
はい、
で、あのやっぱ生で聞くじゃないですか、さえさんと。まあ、生のスタジオでレギュラーだから毎週話すんですけど、今日ズームを通してこうやって話してるじゃないですか。
そうね、
やっぱマイク通すとアナウンサーの声やなっていう。い
めちゃくちゃいい声ですよね。
めちゃくちゃいい。
うん、なんか
皆さんどうしたんですか。
いや
いやいやいやいや、
何もあげませんよ。
いやいや、何か欲しいんじゃなくて、なんすかね、本当にこんなところに来ちゃいけない人が来ちゃった感じ。
いや、そうそうそう。
マジで、うん、
いや嬉しいです。
はい、
呼んでいただけて、
あのマジでこれ男子校の部室みたいなところに一人なんか
そうだよね、
来てみたいな。
女子マネージャー来ちゃったみたいな感覚ですか。
そう、しかも一流の女子マネージャー来ちゃったから。
いやマジで
もう今日部活もういいんじゃねみたいな気持ちになってんすよ。
とんでもない。
正直
僕もともとあの我ゆえを聞かせてもらってて、ポッドキャストで、さえさんの声をまず最初に聞いて、
はい、
でそこから聞いていった上で、うん、先日スタジオでお会いしたじゃないですか。
はい、
で、あの時に本物だって思って
太陽さん全然そんな顔してませんでしたけどね。
いやいやいや、めちゃくちゃ思ってたんですよ。
出にくいんですよね、表情に。
いや、で生声を聞いて本物だと思って
わ、
で、あの日、まあ、楽しくお話しさせてもらって、
はい、
で今日またオンラインで話してるじゃないですか、うん、
はい、
それでまた本物だって思ってますからね。
いや、お前どれだけ疑っちゃった今まで。
いやいや、違う。
いや、太陽さん、私もその先日この RKB ラジオに太陽さん来てくださって、うん、当たり前っていい声で歌ってくださった時に、うん、本物だと思いました。
本当ですか。ありがとうございます。
そうか、お互い声ではね、
痺れました。
待って、ごめん、この世界基本全員偽物な。
いやいやそういうわけではないけど。
そういうわけじゃないね。まあそんな感じなんですけど、じゃあ一応僕の方からざっとさえさんの紹介をさせてもらうと、
はい、
まず福岡の放送局 RKB なんですよね。
はい、
これあのおそらく東京とか海外から聞かれてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、RKB っていうのはまず福岡のローカル放送局です。うん、で、はい、そのアナウンサーとして、まあ、ニュースやあとマジモンなどのテレビ番組をやられてたりとか、あとはラジオサイのワッフルですね、これあの月曜日から木曜日まで出演されてるんですけども、その中で僕が木曜日担当として一緒にやらせてもらってるということですね、
うん、
でさらに、昨年産休育休から復職されて今2人のお子さんを育てるママでもありますと、
はい、
いうことなんですよ、
うん、はい、
なんでまあもう大体紹介しましたけど、一応サイさんご自身についてもちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、
はい、
もう初めましてという方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、改めまして RKB 毎日放送アナウンサーの武田さえと申します、
うん、
今清則さんが、
はい、
ちょっと今樋口さんっていつも呼んでるので清則さんって言うとちょっとフフって感じがするんですけど、
樋口さんいいっすよ。
いいですか。
はい、樋口さんです、はい、
じゃあ樋口さんと太陽さんであの読み分けしますね。
まあさすがね、やっぱ名称にはちゃんとねこだわりを持ってやられてる。
そうね、
職業ぐらい、はい、
プロの方やから。
はい、
す
いません。
樋口さんとは毎週木曜日にご一緒してるんですが、月曜日から木曜日まで1時お昼の1時から生放送でお届けしている、
うん、
さえのワッフルというラジオ番組を主に担当しています、
うんうん、
私は毎日4時間生放送で話をしています。そしてニュースも読みますし、マジモンという番組が RKB では毎週水曜日の夜7時からお届けしてるんですが、うん、その中でマジモンちゃんっていう宇宙人みたいなキャラクターがいるんですけれど、
うん、
そのキャラクターの担当をしたり、
うんうん
うん、他にも放送だけではなくて朗読で皆さんにこう作品の世界観をお伝えしたり、
うん、
インタビューをして 皆さんの声を届けたり、まあ、そういう仕事をいろいろとしています、で個人的には今小学校5年生の女の子と2歳の男の子を育てております、で、その去年の秋まで下の子の育休だったので休んでいて、で去年の秋に復帰したんですね、そのタイミングでこのさえのワッフルが始まりました、ということでこのさえのワッフルは去年2022年の9月から放送が始まったということで、そうなんです、
割と最近なんですね、
そうなんですよ。でさえのワッフルは毎日お相手が違って、月曜日は吉本芸人のシャカリキの光るママ、火曜日が芸人さんのトランジットの腹のこしくん、そして水曜日がミュージシャンの歌い人羽の安岡慎一さん、そして木曜日が樋口さんということで、木曜日は番組の後半でトランジットの新田くんという芸人さんも出演するんですけれども、そんなメンバーとお届けしています。
そうなんですよ、まあ、だからそのちょうどね、あの復職されるタイミングで僕とやらせてもらってるっていう。
そうなんですよ、
はい、
はい、
まあそんな感じでワイワイやってますよ、毎週毎週、もうなんかね、本当にダベリに行ってる感じですからね、僕より。なんか仕事に行ってる感覚がなくて、
いやもう哲学聞いてますよ木曜日いつも。もう考えるな樋口さんと思って。
そうなんすよね、
ずっと脳が回転してるんだなと思って。
すごいっすね、なんか
それね。だからその哲学の話は、まあ、その今回日本撮りやらせてもらうんですけど、後半の方で話そうと思うんですけど、あの哲学大体僕用意していくんですよね、あの僕のコーナーが哲学を話すっていうコーナーなんですけど、もうねそれだけじゃ足りなくて、ずっとフリートークの時に俺の哲学ずっと出てる回とかあるんですよ。
そう、もうねもうそうなんですよね、溢れ出ちゃってますよね木曜日はね。
そうなんですよ ね、大丈夫かなと思って、
この愛の楽曲工房でもそういうコーナー前にありましたからね。
あったし、別にコーナーじゃなくてそういう人ですからね、やっぱ樋口教授は、正直。
そうなんでしょうね、
哲学が溢れちゃう人間ですからね、やっぱりそれあります。
そう、
まあそれはいいんですけど、で、あのせっかく今日ねさえさんをゲストにお招きしてるんですよ、
はい、
でやっぱ普段アナウンサーという職業柄、聞き手であるっていうことの方が多いと思うんですよ。
そうですね。
え、ちなみにインタビューをされる経験ってどんくらいあるんですか？
なくはないんですけれども、
うん、
本当に少ないな。
あ、じゃあもう聞くばっかりだ。
例えば新聞記者の方とかフリーペーパーのライターさんにインタビューを受けて、で私のお仕事をご紹介するとか、私のライフスタイルをお伝えするっていう経験はありますけれども、やはり基本聞く側ですよね。
ああ、そっか、じゃあフリーペーパーだからそれ文章ですもんね。
そうです、そうです。
だからこうやって、まあ、その音声コンテンツだったり映像だったりで自分のこと話すってあんまない。
いや、ないない。あのポッドキャストって私初めてですよ、生まれて初めてこの収録ポッドキャスト。
そうか、
その樋口さんのさえのワッフルの中の我思うゆえに我ありという樋口さんのコーナーはポッドキャストでも配信されていますので、まあそれをポッドキャストとカウントするんだったら毎週話してますけど、こうやってポッドキャストの番組に呼んでいただきお話するのは生まれて初めて。
うわ、貴重な、そんな大機会を
立ち会ってます
ね。
いや、そうなんですよ。いや、だから今日はちょっとねさえさんのこと聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
いや、なんかね、やっぱアナウンサーっていう職業っていうのが、おそらく普通に生活してたらなかなか皆さん馴染みないと思うんですよ。
ないね、
どうですかね。
いや、まあ、もちろんそのテレビの中で見ますよ、とかラジオから聞こえてくる音はありますけど、実際じゃあ毎日どういう感じなのかとか、あと実際、僕の立場とアナウンサーとしての立場って全然違うと思うんですよ。でこれ多分ピンときてないと思うんですけど、僕は局の人間じゃないじゃないですか、さやさんって言ったらサラリーマンというか、
そうです、
会社員ですもんね、で前に出る仕事してるって多分全然感覚違うなと思っていて、それで言うとアナウンサーって、ま、毎日何をしてるのかっていうところから結構知りたくて。
確かに
毎日何をしているのか。
そうそうです。
これは、本当にもう人によってバラバラなんですよ、だから担当している番組によって出社時間も全然違いますし、もうそれが生放送なのか収録なのか、でその収録も編集があるものなのかロケに行ったものなのかとか、もう全然違うので、基本アナウンス部っていう 部屋もあるんですけれども全員が揃ってるってことまずないですね。
あ、なるほど。
机はありますけれどももうそれぞれがそれぞれの仕事をしている。でもただ何か一つアナウンス部でこれをお届けしようっていう時は結束するそんな感じなので、うん、働き方っていうと本当に説明がしにくい仕事かもしれません。
ちなみにじゃあ業務内容って、うん、もちろんあの人前に出て喋るとかあの撮影されるとかあると思うんですけどそれ以外ってあるんですか？
あ、いっぱいありますよ。
え、何やってるんですか？
うん、例えば先ほどもちらりとお話しましたけど朗読っていうのもアナウンス部の中ではとても大切にしているコンテンツなんですよね。なので、はい、年に何回か結構大きなホールとか能楽堂だったり大学のチャペルをお借りしてお伝えするというか、
うん、
音と光と合わせて作品の世界を伝えるっていう朗読会をやっていたりするのでその朗読会の準備それはもう自分たちで作品を選び著作権もクリアする電話かけたりメール送ったりして著作権クリアをしたり自分たちで構成考えたりっていうそういう準備もしますし、スポーツアナウンサーで言うと実況の準備資料をずっとつけるとかこの選手のこう打率をずっとこう記録つけるとか、
え、それもアナウンサーの役割なんや。
全部やります。
もらってるデータを喋ってるんじゃないんですねあれって。
うん、
そうなんですね。
もちろん目の前のことを描写する練習とかもしますし、
うん、
ディレクターも同じように準備もするしでも番組の構成を考えたりっていうことで、うん、まあ、合わさってより良いものを出すっていう感じですけれども、
なるほどな。だから原稿渡されて喋るとかじゃなくてちゃんと喋る内容を自分でリサーチしたりまとめたり考えたり。
そうですね。あと私は、うん、アナウンス部の中でもちょっと珍しい方ではあるんですけれど、
うん、
番組を作るっていう経験もしました。
作るってどこまで関与してるんですか？
それはドキュメンタリーを撮ったんですけど、もうディレクターという立場で、もうでもそれもかなりもう前の話で、うん、もう入社3年目2年目から3年目にかけてだったんですけれど、
はい、
私ラグビーが好きだったんですね当時すごく、はいはい、今でも好きですけど、
はい、
でそのラグビーが好きだっていうのを、まあ、上司にも話をしていたらある高校が花園、まあ野球でいう甲子園ですよね、うん、花園を目指して頑張ってる高校生たちがいるんだけれども、うん、彼らを追いかけてみたらって言ってくれて、
うん、
1年間筑紫高校ラグビー部をずっと追いかけて、全部の試合に行き、でその選手の家にもお邪魔してお話聞いたり、うん、お母さんにも話聞いたりで先生にも密着してっていうことをやって一つの番組を作ったことがあるんですね、
うんうん、
オールフォーワンっていう番組作ったんですけど、だからそのアナウンサーだから話すことだけっていうわけではなくて、
うん、
まあそれはこの RKB アナウンス部がいろんなやりたいことはどんどんやったらっていう考え方だったからかもしれませんけど、うん、番組作りという形で参加したこともあるし、
うん、それはもうだからやりたくてやったって感じなんですね。じゃあ
そうやってみたらって言われた時に、はい、楽しそうやんと思ってじゃあやってみようと思ってやったら結構えらい大変でした
大変ですよ ね、
まあ、ね大変そう。
え、撮影とかそのカメラとかも自分で回してるんですかそういう時？
いやカメラはもうカメラマンと音声さんと一緒に動いてでしたね、
はいはいはい、
でも途中私も別の角度で撮りたいと思ったらデジを回しました。
へ
かあ、じゃあもう本当に YouTuber みたいな全部自分
で、ね、うん、やったり、うん、そんな経験もありますけど、まあ、全部が本当、うん、アナウンサーの仕事って、うん、ラジオは特に樋口さんねご一緒してたら分かると思うんですけど、うん、全部をさらけ出すじゃないですか生活のことも。そう、いいことも悪いことも失敗談も嬉しかったことも全部伝えるから、うん、いろんな経験が活かせる仕事なんですよね。
そうね、やっぱ人となりとかも相当出ますからね。
ですよね、
うん、
だからまあそういろいろやってみようと思っていろんなことをまあやってみるという姿勢ではいて。
そうね、でしかも生放送からミスとかも全部さらけ出しちゃいますからね、
うん、そうですね、
うん、あの一回ねCM 明けん時にねもぐもぐもぐもぐ食いながら喋りよったことあるのこの人
サエさんが？
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 いやいや
人となりが
人となり
わかる
あれは何だったんでしょうね樋口さんね樋口さんの日じゃなかったんですけどねなんか迷いちゃって なんかふとした時におにぎり食べようと思って食べたら私が喋る番だったっていういけるかなと思って言ってみたら全然いけなかったっていう、そんなこともありましたね。
この番組は
喋ってた。終わった後もう各所にお詫びに行きましたよ。失礼しました。
ただの放送事故ですよね。でもそれは聞くだけ聞く限りでは。
そうなん。いや間違いない。
ですよね。
そうなんです。
だから危ない職業ではあるっすよね。ずっとさらけ出しちゃってるから、しかも生でラジオとかね。
いやただちょっと特殊かもしれません。うん、他の先輩方とか仲間はもうちょっとちゃんとしてるから、
まあね、やっぱやる前にもうそのイメージではなかったんですよね。全部こんなにさらけ出すっていうことが分かって始めた仕事ではなかったですよね、きっと。
うん、そうですね。やっていくうちに特にそのラジオはリスナーさんとの距離も近いし、もうある意味こうさらけ出さないといけないというよりは、うん、さらけ出してもいいという感じ、うん、許されるというか。
そうかもね。
そう、ありのままでいてもいいよっていう空間がラジオだなと思いました。でももちろんアナウンサーになったばっかりの頃はさらけ出すとかできなかったですよ。なんかきちんとしなきゃとか。
そっか、乙女としてのまだ心が残ってたってことですか。
たじゃない、過去じゃない、今もあるけど
あ
るけれども
すいません。
そうでも、うん、なんか当時は多分きちんとやらなければとか、今でももちろんこう正しい情報を分かりやすく伝えなければいけないっていうのはベースにあるんですよ、もちろん、だけど多分若かりし頃は、もっともっとこうこうあらねばならないみたいな理想像じゃないですけれども、
はいはいはい、
そういうのにこう多分ガチガチになってたんでしょうね。
ちょっとその辺聞きたいんですけど、なんか今までめちゃくちゃ大変だったこととかあるんですか、アナウンサーという仕事の中で。
いや振り返った時に、これはもう大変やったっていうのはあまり思いつかなくて、
じゃあ記憶力が薄い方なん
ですね。
いやいやいや、
そういうことじゃない。
いやなんか俺ね、サエさん同じ匂いするんですよね。アナログ人間みたいなこう肩書きあるじゃないですか。
多分ね。ないです。別に自分でつけたわけではない。勝手に周りがつけたんですけども。
なんかね、多分ね、樋口清則の格好の餌食だと思うんですよ。
確かにそういう意味で。
でも確かに私樋口さんと出会って かなり。デジタル化しましたよ。
デジタル化
そうよ。
ツイッターを始めましたしね。
そうよ。
そう。いやもう13年前に一度ツイッターというものに触れてたんですよ。
はいはいはい、はい。
ログインだけ書いてみてたんですよ。はい、そこから13年間全く触らず寝かせていたんですよ。はい、熟成。
はい。
で、掘ってたんですけど、樋口さんが全部こうやってやるんだっていうのを教えてくれて。
はいはい。
もうやろうってことになり、このねサエのワッフルの中で始めたんですよね。
なるほど、
はい。まあだからそういう弱い存在を見るとテンション上がるんですよ。
弱くない
そう、多分そう思ってるんすよね、キョンちゃん。
どういうこと高井くん。
そのね、僕に対して完全なる弱者としてやってくるんですよ。なんかねサエさん、俺同じ匂いしてて。
わ、青柳さん仲間かもしれない。
マジでそんな気すんすよね。なんか
いやでもそのツイッターもいざ始めるっていう時に、はいはい、もうパスワードなんて覚えてないですよ。
ですよね。
どうやって入ってるんだろう、わかんないなって言ったら、もうこうしてくださいって言われて、樋口さんがパーってやってくれて、
は
いはい、まずは写真を撮ってあげてみてくださいって言われて、はい、なんか言われた通りにあげたら、
はい、
樋口さん、うわひどい写真だとか言って、いいですよそのままあげてくださいとでね、なんか確かに踊らされてるかもしれない。
はいはい、そうっすね。
いやもう分かります、分かります。この状態のことをつかさどりって言うんですよ。なんかサイさんもうつかさどられてるんですよ、樋口清則に。
違うよ、あの力士の間での可愛がりみたいな感じでつかさどりってその単語ないよ
みたいな。
いやただ本当にでもこれは樋口さんと出会って、うん、新たな扉がまた開けたんですよ。
あ、なるほど。すごい、意外とそのでもテレビとかの中にいてもこう樋口清則みたいな存在そんなにいないんですね。なんかそのバキバキデジタルマンというか、
いるはいるんですけれども、
はい、
樋口さんは教えることを苦となさらないじゃないですか。
あ、そうかも。
それはありますね。
でしょ、だから私も聞けるんですよ、
うん、
教えてくださいって言えるし、
うん、
でなんか 樋口さんってどんなことでも面白がるという傾向がありますよね。
あります
でしょ、はいはいはい、で絶対否定しないし、うん、だから多分それで私もいけたんだと思うんですよ、うんうん、
なるほど。
それはそう
です
ね。
だって最初番組が終わって、うん、プロデューサーとラジオの部長がドアの横に立ってたんですよ、
はい、
でちょっとお話あるんですけどよろしいですかってさささって入ってきて、うん、ドア閉められて、はい、3人になって、
はい、
ちょっと話があるけどお時間よろしいですかって言われたから、
怖い怖い、
あ、はい、私なんか放送で言っちゃいけないこと言ったかしらと思って、うん、何かありましたかちょっと先にお詫びしますって言ったら、あ、いえいえそういう話じゃなくて、さえさん SNS を始めませんかって言われたんです
よ。
怖
ー
と思って、はい、私にとっての SNS はもう本当に裸でエベレストに登れって言われるぐらいハードル高かったんですよ。
うん、はい、違うんやけどな、
どんなハードルなんすかそれ。今じゃあさえさんから見たらみんな、うん、あのフォロワーとかみんなあれ裸でエベレスト登ってんすか。
いやいやすごい人たち、むしろもう本当裸でエベレストには駆け上がっていった先にもう見えなくなるぐらい走っていた人たち。
マジっすか。
そうで、うん、それを樋口さんと話していたら、あー T シャツで油山に登れって言われるぐらいかなっていう感覚に下がったんですよ。ハードルが、あ、
そういうことですね。いやそこまでもないですよ。
一歩も歩かんで始めれるやつですからね、言っときますけど。あれ、う
ん、で始めてみたらやっぱりまああのあんまり頻繁にもなかなかつぶやけてないし、あまり上手につぶやけてないなと自分でも思ってるんですけど、うん、まだ修行中なんですけど、ただやっぱり楽しいですしね、うん、いろんな人とつながるすごく便利なとてもいいツールだなと思います、
うん、そうなんですよ。もう今だからフォロワー数が945なんですよ今見たら、
う
ん、
すげえ。
ああそうですか。
ああ、もうもうすぐ1000人いくんで、
う
ん、
リスナーさん、
そうですそうです。
これはちょっとサエさんと太陽にどっちが先にバズるか勝負してほしいですね。
あ、そうですね。そうだ、バズり勝負。太陽さんもバズるって宣言して仕掛けてらっしゃるんですもんね、はい、
そうですね。
あの別の回をね拝聴しまして、
ありがとうございます。聞いてくれたんす
か。ありがとうございます。
もうバズらせてんだと。じゃあちょっと太陽さんの文言の書き方を真似してみたらいいですね、
はい、いや違う違う、ね、バズってないんで太陽。
あ、そうかそうか、そこ真似しちゃダメか。
僕がやったのと全く同じやつをやっていただいて、
うんうんうん、
でサエさんだったらバズる可能性があるんで。
ないないないない。
確かにバズってもおかしくないやつありそうや
もんね。ないですけど。
別にバズらなくていいんですよ。違うんですよ、違うんですよ、はい、僕がねツイッターとか教えるのが好きって話です。
そうっす
ね、いやありがたいことで、ね、だからこそのこう新しい世界にね踏み込むこともできてるんですけども。
いやだからそうそう、じゃあ聞きたかったのアナウンサーの仕事なんですよ。
そうでした、そうでした。
いいっすよ、エベレストに裸で登る話してない
し。そうだったよ。そうでした。
そうや
だからそう、普段何をしてるかっていうね、その放送上見えないけれども、うん、結構みんな準備に時間をかけているっていうのはあると思います。
へ
え。一つ話すことに対しての根拠をちゃんと探したりとか、あとはこれからどうやって広げられるかなっていう、こう話題をちょっと集めたりとか、そういうこともしますし、下読みとかね、そういう時間もありますし、でこう下読みしていく上でこの言葉が分かりにくいから、じゃあこう変えようってディレクターとか記者の人と相談するとか話し合うっていうこともありますし。
なるほど なそれってあれですよね、あの小学生とか中学生が、
うん、
女子アナになりたいって言って、あの想像しないところですよね。
あ
ね、
でもそうかもしれませんね。
闇、
闇ではない。
アナウンサーの闇。
皆さんがね、皆さんがどんなイメージを持ってらっしゃるかっていうのも、うん、私多分純粋にはわからないんですよね、
うんうん、
でまた東京の放送局とまた福岡の規模の放送局ってなるとちょっと違うんですよ、アナウンサーも。
そりゃそうか。
そう、人数も違うし、例えばもう報道専門だっていう方も報道だけとか、もうスポーツはスポーツに特化してっていう、東京では結構住み分けがあるんですけど、うん、福岡の場合はこうメインとしてはあるんですが、結構何でもするんですよね。
はいはいはい、
なるほどなるほど。
だからいろんなことをこうやるっていうのがあるから、でもおそらく小学生中学生高校生の皆さんがアナウンサーになりたいって言った時のイメージって、うん、東京のアナウンサーの方をイメージしてるかもしれませんね。
あ、なるほど。
まあ言ったらその芸人とかタレントとかと MC をやって横にいて、でなんかね、いろいろ読んだりとか、
もちろんね東京でももう私たちが見えてないところでめちゃくちゃ努力もされてますし、準備もされてるから、そりゃもう大変な思いをされてるし、私たちと同じような仕事っていうのもあるんですけれども、私たちは結構いろんなことをするっていう
なるほどね。
ある意味それが私とかはもう好きなんですけど。なる
ほど。だってね、あのキュウリ植えて水やりしたりしてますからね。
そう、はい、そうなんです。
それは何なんですか、そのあるんですか、そういう仕事なんですか、それも。
あの RKB でルルルルルルガーデンっていう畑が ありまして、 RKB に、
はい、
社員食堂で出た生ゴミを堆肥にして、はい、それで畑にして、そこで野菜を育てるっていう活動をしていて、その活動と番組がコラボして、
はいはいはい、
一緒にいろんなことやっていこうよっていうプロジェクトが動き始めたんですね、はい、その一環でキュウリも植えたんです。
はい、
そうだからね、この間樋口さんも水あげましたね、
まあ、そうそうそう、
水やりしましたね、
樋口さんも水あげました、
仕事の一環で。
だからなんかやっぱ改めて思うのは、うん、やっぱり会社の本当に大事な一員というか、 RKB という会社の、
う
ん、
そうね、
ただ読むためだけにいるわけじゃなくて、うん、ね、なんかこう成立させるために各それぞれがちょっとずつ違うことをやって、
そうですね、
やってるみたいな感じと思うん
ですよ。なるほどな。
例えばその畑のプロジェクトも最近動き始めたんですが、うん、この RKB の目の前に桃地浜小学校という小学校があるんですね、
はいはい、
その小学校の4年生80人と一緒にお芋を植えて育てようっていう動きが始まって、
うん、
でその堆肥を一緒に作ってみたり、まず本当に生ゴミをコンポストから作ってみて混ぜて、でどうやってゴミって出てるのかなとか、どうやったら減らせるかなっていうことも一緒に考えながら、
うんうん、
芋を植えてどうやって育つのかっていうのを一緒に見ていこうっていう活動を進んでるんですよ、まあ、先日一緒に植えましたけど、うん、で、秋には一緒に収穫しようねっていうこともしてるんですが、それは RKB が SDGs を推進しようということで、
うんうん、
私たちも興味があるけれども、やはり社としてもそういうことをやっていこうっていう思いがあるので、
うんうん、
じゃあ番組通してやろうっていう話だったので、
うん、
まあ、樋口さんがおっしゃる通り、私はすごく大好きな仕事をして喋っているけれど、それだけじゃなくて、やはり会社というものも意識しながら発言もするし動いてるなっていうのは確かにあると思いますね。
なるほど、そうなんよね、うん、いやだからなんかね、あのアナウンサーの仕事だけで考えると、例えば AI がアナウンサーのように上手に読めるようになったら、うん、いらなくなるんじゃないかなみたいな、ちょっとあるじゃないですか、あの、
はい、
その世の中で言われているようなこと、
うんうん、
でも多分ね、そういうこっちゃないような気がしていて、
ないね、
多分 アナウンサーという仕事の中で正確に綺麗な声で読むみたいなことってほんの一部分でしかなくて、
うん、
みたいなものをなんか真面目って感じる、
ね、う
ん、
確かにね、
なんか普通のだって会社でなんか部署にいたらもうその部署でやることって大体決まってるけど、マジでいろんなことやらないといけないじゃないですか、
うん、
なんかもう読むって正直一部の仕事で、うん、なんかその見えてないところのめっちゃやってる仕事が本当に、しかも種類が決まってないし、毎回変わってくるし。
と思う。
アナウンサーやる前、キュウリ育てるとは思ってなかった
ですけどね。でもなんか、ただそれも本当いろんなことやるけど、それが最終的に喋りを通して伝えるっていうのがアナウンサーだから。
ああ、最終的には。
最終的にはやっぱり言葉で喋る。伝える。
最終的には声ですもんね。
そうっすよね。
うん、かなとは思いますし、いろんなことができるから楽しいって思えてるかもしれません。
うん、それで言うと一番喜び感じる瞬間ってどういう時なんですか？
これもまた難しいな。
あ、
本当に一番ってなかなか、うん、順位つけられないですね。
あ、
いや、うん、もう、
じゃあ何曜日の13時からですか？ほんなら一番喜び感じる。
いやいや、
木曜日。いやでもね、本当にね、毎日違うから毎日嬉しいことたくさんあるんですよ。リスナーさんからの反応、一個一個こういついついただくのも本当にもう本当に嬉しい、反応があるっていうことがすごく嬉しいし、で他にも例えば朗読教室で小学校に行きました、で小学生のみんなにこう教えてあげた時に子供たちがすごく喜んでくれた、それもめちゃくちゃ嬉しい、とか司会をした時にもう滞りなくピシッとできた、それも嬉しい、迷惑をかけなかったというか、この回が円滑に進む、少しでもお手伝いができたかもっていうのがまた嬉しいとかあるから、うん、一番嬉しいって難しいですね、
うん、なるほどな。だから多分さやさんいろんなことをやっていろんなところに喜び感じてるんでしょうね、
うん、
なんか要は一個のことをずっとやり続けてこれがいいとかじゃなくて、例えばなんかこう滞りなくやれたらその自分がこの価値を出せたっていうところが多分嬉しいやろし
ですかね。
で例えばそのね、リスナーの方からお便り来たっていうのと、そのコミュニケーション取れてるっていうことに嬉しさを感じるやろし、
ええ、
うん、なんかこういろいろあるのかなと思ったんです。だから 結構飽きないっていうのが大事なのかもしれないなと思ったんですよ、うん、毎日違うことやってるっていう、
そこ大事だと思うんですね。私、うん、熱しやすくて冷めやすいんです。もう自分で本当に分かってるんです、うん、でだから一生かけて好きっていうものを見つけたいんですよ、うん、だからどっぷりハマる何かこう趣味がある人とか、
はいはい、
もう大好きを持ってる人を尊敬してるんですけど、
はいはい、
でだから本当にこうガーッと、ね、熱しちゃうんだけどさーっと冷めるから、多分同じことをずっとやるというより毎日毎日新しいことと出会える方が性に合ってるんですよね。
うん、まあ、ね、
だから楽しいのかも毎日ラジオも。
で多分それも特性ですからね。なんかやりたいことがガツンとないのがダメで、うん、あるのがいい、そしてそれを探してるっていうのも結構偏った考え方で、
うんうん、
ないっていうのも一個の強みというか特性というか、
うん、
そうかな。でも私はあるのに憧れる、ないから。
あ、うん、なるほどね、うん、まあだから憧れ続けて探し続けるっていうのは一個のもしかしたら特性かもしれないですよ。
かもですね、うん、わ哲学ですね
そうっすね。なんか一つのことを極めてしまうのが好きだったらそれしかやれなくなっちゃうから、
うん、そうそうそう、
うん、
例えばじゃあもし、キュウリ植えるのが好きってなっちゃったら、それ以外が相対的に楽しくなくなるから、
うん、
そうですね、
はい、
確かにね、
うん、だからずっといろんなことに興味持ち続けられるっていうのは、今の仕事もしかしたらマッチしてるかもしれないし、
そうですね、
はい、とか思いましたけどね。なんか、
うん、
ちょっとさ、俺アナウンサーさんに会ったら一回聞いてみたかったことあるんやけど、聞いていい？
なんすか、
うん、
例えばニュースとかでめちゃくちゃ重いニュース読むこととかもあるじゃないですか。
はい、
すごいすごい深刻なというか、
ええ、
でもその後とかになんかもうファニーなニュース読んだりとか、
うんうん、
まあ、番組によってはまたそこからちょっとおバカなことしたりとか、なんかそんなこともあったりするじゃないですか。で、さえさんもそんな経験あるんですか、そのめっちゃ真面目なことからとか。
ありますよ、もちろん。それは、
はい、
あのディレクターとか記者とか編集長がその項目をどう入れ替えるかとか、そういうことも考えるので、
うん、
あまりない方だと思うんですけど、うんうん、でもやっぱり速報でそういう
事件だ
事故だとか入ってくることがあって、
急に、ね、災害だったりとか、
そうそうそう、うんうん、でその後も明るい特集がもう組まれていたとかいうことはあるので経験ありますよ、
うん、どうなるんですか、なんかあの時の心めちゃくちゃ疲れません？
でもニュースもそうですし、
はい、
その特集のナレーションを読んで伝えるとかいうのもそうなんですけど、うん、
はい、
本当に自分がただ字面を追って声に出して読んでるってなると頭にも自分も入ってないから相手にも絶対伝わってないんですよね、
うん、
で自分がしっかり理解をして声に出せたら内容って伝わると思うんですけど、うん、
はい、
その自分がしっかり理解をして読んだ場合それに適した音になるっていうか、だから明るいニュースだから明るっぽく読みましょうとか、重いニュースだからトーン低めで暗く読みましょうとか、それ演出してると絶対伝わらないと思うんですよ。じゃなくても
う
内容をしっかり自分の中で落とし込んで読めば自然とそのトーンにも合うし伝わるから、あ、なんかあの人切り替えたんだって思わない、見てる人も自然と入ってくると思うんですよ。だからあんまり落差なく、
な
もうそれはそれっていう感じで変に変えたね雰囲気ってはならずに、
ことじゃないんすね、
多分見てる方がそれを急に変えたねって思ったってことは、
うん、
それはアナウンスメントがうまくいってなかった時なのかもしれない。
めっちゃ全然思ってもない答えでしたそれ、
うん、
かもしれません。あ、
なるほど、
まあ、それをじゃあ自分が本当にできてるかっていうのは別だけど、うん、私はそう思って、だからこんな風に読もうとかじゃなくて演出で読もうじゃなくて、うん、理解してちゃんと読み込もう。
なんかニュースが憑依してるみたいなことなんですかね。だからなんか
憑依というよりは、いや理解をする、
理解をした、したらそれに合わせて体がこう動いちゃうってことですもんね多分。
そういう風に、体、うん、そうですね、
違うっぽいですね、
なんか違ったね
ちょっと違うかもしれない。うん、でもそのいかに内容を本当に理解して伝えられてるかで伝わり方は変わるから、見てる人もそれで、あ、自然と入ってくるのかな、なんか演出っぽくこう変わったねって、雰囲気がこの前のニュースとガラッと変わったねってなるのか、でももうどうしてもの時ははいじゃあ変えますってもう自分の中で切り替えてやるしかない時もありますけどね。
なるほど、
まあ、声は一番感情乗るっすもんね。
そうですね、
そうですよね。
いや声で言うと聞きたかったことがあって、
はい、
すごく良い声をしていると僕は思ってるんですけど、さえさんが
ありがとうございます、う
ん、いや良い声っていうだけじゃなくて面白い声をしてると思ってるんです、
ね、面白い声、
はい、でこれお会いした時に言おうと思って言えなかったんですけど、非常に面白い声をしてる
面白いのどういう角度の面白いの
こうあ個性的っていうことですね。
ああそうですか。
でなんか普通の人が出せないような声を出せている気がしているんですけど、
はい、
なんかそれに気づいたのは人から言われてなのか、うん、君面白い声してるねって言われたのか、自分である程度気づけたのか、きっかけありますか。
えちょっと思ってるんですか。まず
いや今言われてほうと思った
かもしれない。
でも確かに個性的ですよね声が。
そうですか、
うん、
あそうですか。
なんかあまりそういう声が面白いからあのアナウンサーやらないかみたいな、
あ
そういうことではないんですか。
全然全然全くないです。その
あそうなんですね。
声がどうのっていうのはあまり思ったことがない。そのアナウンサーになる前にですね、
うんうんうん、
思ったことはなくて、うん、ただアナウンサーになった後に、うんまあ、いろんな声を確かに出します。キャラクターっぽい声も出すし、
うん、
なんか動物の声とかもやったりもするんですけど、
うん
多分いろんなディレクターがじゃあやってみてやってみてって言われた時に結構ポンポンポンって出たから、
うんうん、
あこういう声が出る人なんだっていうのを自然にこう認識されていって、
あ
でそれがどんどん広がっていって、じゃああの声もこの声もってなっていって、
うん、
どれを面白いと思ってくださってるのかわからないですけど、
あでも普通に喋ってる声がですね
が面白い。あそれはね太陽さん初めて言われた。
あそうなんですか。へ、
はい、だから嬉しいです。
あそうなんですね、
うん、
あの僕仕事であのすごく声の違いを感じるのが、
はい、
あのサウンドロゴって言ってあの企業名読むだけの、
はいはい、
CM についてるものあるじゃないですか、
ええ、
であれでメロディーを別につけなくて、
うん、
普通に読むだけみたいな、
うんうん、
樋口建設みたいな、
うんあ、はいはい、
あれをやった時に人によって死ぬほど差が出るんですよね。なんかサウンドがついてたりもするんですけど、なんか、ええ、パラリンみたいな、でパラリンの上に樋口建設って読んだだけで、うん、この人おしゃれだなとか、この人誠実だなとか、
うん
まあ、あと正直全然良くないなっていうパターンもあります。
へ
であのよくあるのがやっぱり素人っていうか経験のない人が読んだらほとんどの場合良くないですね。
へ
でそれに対して、まあ、声優さんとか、
うん、
ボーカリストとかナレーターとかが読んだらそれだけで、
はい、
一発で成立するとかがあったりするので、
ええ、
もうなんか声って抗えないなっていうのがあって、
うんうん、
音程も何もないのに人によってそんな誠実さが出るとかおしゃれさが出るとかって、
えそんな中面白さが私は出てるんです
。あそうです すごく面白い
おしゃれが良かったない
やでもこれってやっぱあの抗えないんで、なんか僕もそのサウンドロゴで比較して気づくことはありますけど、やっぱ普通に喋ってるの聞いてあんまり思わないんですよね。でもあのサイさんの声はあの思えたので、
あら
やっぱすごくあの特色あって素晴らしいなって思います。
ありがたいです。
はい、
多分ねあの思ってる人いっぱいいるけど、アナウンサーやからそらそうやっていうことで言ってないだけと思いますけどね。
あ
いやそんな気がする
けど、そうですか。
なんかだってアナウンサーに声いいですねって氷室京介に歌うまいねっていうのと変わんないから
ねえ、なんで氷室京介なそのこの方
もっ
とその手前におるような気がする
どう言ったらいいのかな。プロのギタリストにギターうまいねとかさ、いやなんか、
まあ、分かる分かる、
そのうまい前提でやってますからっていう感じで、
そそうやろ、
言っていいのかどうかみたいなところあるやん。
あいや私はもう嬉しいです。
あと多分アナウンサーに声を褒めるあの語彙力として多分あのすごい流暢ですねとか、
うん、
綺麗な声ですねとかはみんなそこぐらいだったら思うと思うんですけど、
うんうん、
なんか個性的な声かっていうのがあんまりあの自信を持って言える人は少ないかもしれないですね。
まあね、
うん、
マイクを通した声をいっぱい聞き比べる経験がないもんね。
あそうですね、いっぱい聞き比べないと、
それはそうかも、
何とも言えないところがあったりすると思うんですけど、
うんうん、
まあでも感じてると思いますけどね、深層心理では。
でも太陽さんに言ってもらえたら自信持てます。
あ、うん、よかったです
面白を前面に出していきますこれからね。
はい、音のプロに面白いと言われた。
面白い声だね。
キャッチフレーズになるかも。
上から目線みたいですいません
。ありがとうございます、嬉しい本当に。
ちょっとごめんなさい時間オーバーしてるんですけど、ちょっとこれだけ聞きたくて最後。
どうぞ。
今後やってみたいこととか、これどうなっていきたいみたいなのあるんですか。もうこれは仕事だけでもいいし、もう人間武田さえとしてでもいいんですけど。
いや、はい、人間武田さえになると、うん、もうやっぱり子供たちのことって考えちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。やっぱりそこが一番、
うんうん、もうやっぱり本当に心から幸せだと思ってやりたいなっていうことを見つけて、うん、それを毎日楽しいと思いながらやっていってほしいなっていうのがあるから、はい、人間武田さえっていう立場で考えると、
はい、
子供のこととか家族のことって一番に出てくるんですけど、仕事で言うと、
はい、
ナレーションで伝えたいっていうのがあるんですよね。だからナレーション力をもっともっと磨きたいっていうのが一つ大きな柱でずっと持っているのがあるのと、あとは、
うん、
いずれはなんかキャラクターの声やりたいんです。もう本当に小さなお子さんがね、うん、よく見てるような歌を歌うお兄さんとお姉さんがいて、その横にいるキャラクターみたいな、そんなキャラクターの声になりたいというか、そのキャラクターになりたい。
あ、だから、アニメの声優とかではなくて、うん、要はキャラクターとしてリアルタイムで演じるみたいな。
違う、そっちじゃない。中には入らない。
いや、くまモンの中に入ってもらうとかじゃなくて。
中に入る話はしてなかったですよ、今。
あ、そうですか。ごめんなさいね。あ、そうか。
わかるわかる。教育番組とかにも出てるし、例えばこう、指人形みたいなやつとか。
そう。
ってことですよね。
声で誰かを幸せにするっていうことを、本当にもっともっとやっていきたいっていうのはあります。
やっぱでも時空で声というのはあるんですね、やっぱり。
あります。もう声を通して何か伝えたい。で、あともう本当にもう長くなってすみません。大丈夫かな。いや、私がそのアナウンサーにも子供の頃からずっとずっとなりたくて、思い描き続けていてっていうタイプじゃないんですよ、私。
う
ん、
あ、じゃない。
うん、
じゃない。
違うんですね。
うん、私、もうギリギリまで就職活動いろんな職種見てましたし、企業訪問に行ったり先輩に話聞きに行ったりしたんですけど、その共通点がエンターテインメント性の強い企業だったんですよ、業種だったんですよ。だから最終的におもちゃ業界と音楽業界とこの放送業界だったんですよ、自分の中でこう夢見たのが。
で、
そこがもう自分が動くことで誰かが笑ってくれるとか幸せになってくれることがしたいっていうのが根底に本当にあったので、だからアナウンサーにももちろんなりたいなと思ってはいたんですけど、でもまあ無理やろうなって、簡単にはなれんしなっていうのがずっと心のどっかにあったんですよ、だけど最初からチャレンジしないで、受験もせずに諦めてどうせダメやろと思って受けないんじゃなくて、やるならもう当たって砕けろじゃないけど、もうやれるとこまでやってみて、ダメなら OK、 もうそれで納得、でもできたらいいなっていうので、もう諦めずに突き進んでみようと思って、で本当に好きかどうかを確かめたいと思って、大学時代にアナウンススクールに通ったんですよ、でそこで教えてもらった先生に、もうちょっと本気で勉強してみたらいいと思うよって声をかけてもらって、あ、じゃあ突き詰めて本当にちょっと頑張ってみようと思い、アナウンスメントの勉強もしながらアナウンサーの試験も受けて、でも他の業種もこう受け続けるというか見てたんですよ、だから多分根底には誰かが喜ぶことがしたいって、誰かが笑ってくれたら幸せだなって思うのがずっとあるんですよね、で、そうやってまあいろんなご縁があってこの RKB のアナウンサーになったんですけど、そこでやはり声を通して誰かの、まあ、力になるとか言ったら大げさだしおこがましいんですけど、声を通して誰かにそっとこう寄り添えたりとか何かの手助けができるっていうことを経験してから、この仕事がもっともっと好きになっていって、でもっと声で何かしたいっていう気持ちが膨らんできてるっていう状態。
なるほど。あ、じゃあもうもっともっと今この先にあるわけですね、今の仕事の延長線上にやりたいこととかが。
そうですね。
で、しかもやっぱ楽しませたいっていう目的で言うと、面白い声って最高の褒め言葉じゃないですか。
よかった。 もう声だけで誰か喜んでくれるかもしれないんですもんね。
いや僕我ゆえのポッドキャスト聞いてサイさんのツッコミでいつも笑わせていただいておりますから、
はい、ツッコんでいるつもりもないんだけどな。
車の中で笑わせていただいております。
あれ笑う要素あったっけ？
笑う要素あ
ったっけ？また面白い声で突っ込むんですよ。
そうですか。
サイさんが。
そうかな。いや樋口さんがね哲学だから、はい、哲学の男だからどうしても突っ込みたくなっちゃってんでしょうね。
なるほどな。まあでもなんか例えば太陽とか、うん、ガンバンベアっていうキャラクターを作って、まあ、プロデュースしたりとかしてやったりしてるんですよ。
うん、
で今はちょっと休憩してると思うんですけど、そんな感じでなんかやれることあるかもしれないなと思ったんですよね。なんかさやさんがやりたいことを、
はい、
多分やりたいって言い続けてたら、あじゃあ実現してみようかっていう人たちがもしかしたら出てくるかもしれないし。
そうか、
そんなことやりたかったんだって周りで知らなかったよみたいな人が、
うんうん、言ってよみたいな、
言ってよ、
そうなるといいですよね、
うん、そうですね。
まあ、むしろそうしていかないといけないんでしょうね。
そうそうそう、うんうん、いやちょうどね面白い声の人欲しかったんだよっていう人がいればマッチングするわけじゃないですか。
そうです、
嬉しい、はい、そしたら嬉しい。
そうそうそう、うん、あだからいやちょっと楽しみですけどね、なんかそのキャラクターの声やってるさやさん、ね、
そうね、
うんうんうんうん、夢はあります
ね、
うん、
ということで、
はい、
うん、まあ今日はライブねさえさんのことを聞いてきましたけども、
はい、
今回で終わりじゃないんですよ。
そうなんです、
一応ね、今回前編ということで後編はですね、ちょっとコーナーを用意してますので、うん、武田さえの我思いやに我ありっていうコーナーをねした次回用意してますので、これ、
はい、
いつも哲学を聞く側から今回はね話してもらう側として、やってもらいたいと思いますので、
スピンオフ、
次回もね、次回必ず、聞いてみてくださいということで今回は以上ですかね、今回もお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ愛の楽曲工房をつけてツイートするか概要欄からフォームにてお送りください。番組への投げ銭は概要欄のリンクからお願いします。それでは皆さん来週も聞いてください。バイバイ、
バイバイ、
バイバイ。